小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週は岐阜アソシアの棚橋君雄さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
棚橋さんには3月に防災をテーマにして、棚橋さんが在籍されている岐阜アソシアの取り組みについてお話を伺いました。3月はやはり東日本大震災があった月ということで、防災をテーマにこの番組でもお送りしてるんですが、その時棚橋さんからいろんな参考になるお話を伺いました。例えば防災運動会とかね、はい、あの手この手でいろいろと普段から意識を高めていきましょうみたいなお話をされてましたが、その放送後4月14日最初の大きな地震が熊本を襲ってきたわけですが、でこの時っていうのは棚橋さんはどちらにいて何をされてました？
俺はもう家にいて夜でしたので。
あ、そうですね、
はい。から地震が起きたなっていうテロップを見て、
はいはい、
結構大きいんだっていう、本当にそんだけの印象だけですね。
でその後ですね、支援に行こうと、これ行かなきゃまずいなっていうのを決めたっていうのはどういうタイミングですか？
もうその金曜日に起きて、
はい、
実際その時にメールを、九州関係の、僕が知って仕事で知っている人とか、個人的な知人だとかにメールをちょっと送ったんですね、はい、被害の状況どうだっていうことで、はい、うん、でもなかなか返事が返ってこなかったんですよ。で当然福岡とか震源地から離れてらっしゃる方からはかなり、
はい、
とりあえず揺れましたけど大丈夫ですよってメールが来たんですけど、熊本の方からは来なかったんですね。
あ、そうですか。
これなんかまずいんじゃないかなっていう感じで、引き続きちょっと車乗ってましたので、ラジオから聞こえてくるそのニュースですね、速報はなんかちょっと注意はしてたんですけど、
それでこれはまずいと、行かなきゃまずいなということで、
ええ、
決心されたのが
その2回目の結果本震と言われるものが来た時ですね。僕らは当然今までの経験からすると、
はい、
本震があってだんだん弱くなって、
そうですね、
余震が続いて、
普通そうですもんね。
それがこのさらに大きいものが来て気象庁が訂正をしたということですね。
は
い、
ええ
ってことは停止するってことはありえないことだっていう考え方になって、
はい、
それとやっぱり熊本市中心ということで、避難される人とかやっぱ倒壊している情報とか入ってきてるので、これはもう行く準備は整えようかなっていう、その時に。
ああ、そうですか。はい、で実際に行かれる段階になると交通手段ってのはどういう
ことになりますか？熊本空港がまだ閉鎖されてましたから。
そうでした、空港ダメでしたね、はいはい、
じゃあ福岡とかあと鹿児島とかって考えると、福岡は新幹線とか走ってますの で、で九州新幹線福岡から先が止まってましたから、
はい、
とりあえず福岡まで行けるということと、行くってことはちょっと大量にやっぱ支援物資だとか、自分の荷物だとかちょっと多いもんですから、飛行機だとちょっと難しいだろうって、
確かに、ね、
で新幹線で行こうって決めたんですよ。たまたま会社で使っている旅行者さんに、条件をちょっと伝えて、新幹線を取っていただいて、それと同時に博多でレンタカー借りるということで、車中泊っていう言葉も流れては来てたので、自分たちも東北の時もそうでしたけど、車で泊まったんですけど、その時は軽自動車だったんですね。
あ、じゃあ大変でしたね、窮屈で。
そうですね、一人だったから良かったんですけど、自分の荷物だけと、
はい、
でも今度荷物もちょっと大量にあるし、
うん、
貨物をお願いしたんですけど、貨物がないって言われて、
うん、
もう出払ってしまって、乗用車しかありませんっていう、まあ、うん、とりあえずじゃあ乗用車でもハイブリッド燃費がいいもので、
うん、
大きいものということだ、うん、でお願いはしたんですけど、
ええ、
結果的には小型乗用の車でしたね、
うん、
それでもまあね ありましたから、
うん、
よかったですね。
はあ、はあ、はい、で、まあ、じゃあ博多から結局熊本までは陸路行かれたわけでしょ。
はい、
その自分で運転して。
そうです、20日に入りましたけど、
はい、
夕方にちょっともっと荷物が航空便で先に送ってたのがあったの でそれを福岡の展示図書館っていうところに荷物を受け取って、
うんうん、
さらにあの福岡の展示図書館から支援物資も持ってってくれっていうことだったので、
それはその小型乗用車に全部詰めました。
もうなんとかもう分解してですけど、なんとか積んで、
ええ、
夕方出発して、
うん、
でたまたまその福岡の知り合いの方にいろんなちょっと道の情報を聞いてたので、はい、行くルートちょっとまあ先導してもらって。
出ないと大変ですよね、
はい、うん、やっぱり地元の人の車先導があって、途中までちょっと福岡を抜けるぐらいまで先導していただいて、 あとここの道を行けばいいですよっていうことを教えてもらって、
うん、
山の中を走っていったんです。
あ、そうですか。じゃあそれは順調に行ったわけでしょ、う
ん、順調は順調ですけど、
うん、
まあ、初めて走る道ですので。
そう、怖いよね。夜でしょ、また
夜ですよ、
うん、
それでやっぱり支援を向かっているのは事故者は困るので、
そりゃそうです。
でやっぱそこら辺はちょっと注意して、
うん、
走っていったので、まあ、ゆっくりゆっくり走ってきました。
で熊本に着いたのは何時頃だったんですか。
ちょうどその日の夜中の12時前ぐらいです。
あ、ということはまあ 5,6 時間かかって行ったと。
はい、
で現地の熊本に着いたら、
はい、
どんな様子でした。
実際にやっぱり聞いてた通り車中泊をされてる方がその駐車場に泊まってらっしゃって、
はあはあ、
初め、まあ、なんだか車止まってるなと思って入っていくと、
ええ、
中に人影があるんですよね、
うん、
で携帯をなんか見てたりすると明かりが出ますよね、
はいはい、ええ、
であこれが車中泊かっていう、
うん、
でさらにあのやっぱ福祉センターというところだったので、
はい、
車椅子、いや下不自由の方も車中泊されてた
っ
ていうのもありまして、
ええ、
まあ僕が確認したのは4台ぐらいですね、うん、車中泊を、
うん、
中に人がいらっしゃるなと思って、でも空いたスペースにちょっと車を止めさせてもらって、
うん、
まあ、そこに寝る準備をして車で 寝ました。
で夜が明けてから、
はい、
いよいよ活動を始まるわけですけれども、その活動の拠点基地になったところってどこなんですか。
そこの福祉センターの中にある熊本県展示図書館というところ。
ああ、熊本県展示図書館、
はい、これはあの日本盲人福祉委員会というところから、
ええ、
熊本県展示図書館に対策本部として使わさせてくれっていうことも含めて、
はあはあ、
あのまあ、支援者を、
ええ、
の拠点にさせてもらうってことを旅館を得ていただいたので、
うん、
まあ、そこに置かせていただいて、
うん、それで最初にやったこと、まず何から手をつけたんですか、こういう時って。
まあ、熊本県展示図書館の職員さんだとか、
ええ、
視覚障害者協会の会長さんだとか、
はい、うん、
まあ、いろんな関係者ですよね、合わせてもう会議をして今後の進め方ですね、うん、で過去どういった活動をこの日本盲人福祉委員会としてしてきたかというご説明と、うん、
はい、
でどういう動きをこれからしていきたいということを了解をいただくということですね、うん、でというのはまず名簿を各団体が持ってるわけですよね、でその名簿をいただきたいと、
まあ、個人情報ですからね。
そうです、
扱いが慎重でなきゃいけないとか、
だから盲学校の児童生徒さん、
はい、
それから同窓会、
うん、
から視覚障害者協会と展示図書館の利用者さん、
はい、
まあ、最低限でもこの4つの名簿を突合して、
うん、
それを最低限の元として支援に入りたいと、
うん、
でなおかつそれ以上の情報がやっぱり欲しいもんですから、熊本県とか熊本市とかにこうやってお願いをしたいということも含めて、
うんうん、
あのお話を、まあ、打ち合わせをしたという形ですね。
あ、はい、でまずその名簿をもとにして、
はい、
やはり最初にするのは安否確認ということなんですか。
そうですね、あのやっぱりスピードがすごく大事なの で、
そうです、ね、
例えばあの名簿をもらえないから動けないということではなくて、
うん、
名簿とともに電話連絡安否確認をして並行してやっていかなきゃいけないんですね。
あ、そうですね。
でその中であのまず電話がつながる人とか、 つながらない人がいるわけですよね、
はい、
つながって無事だっていう人、大丈夫だっていうお答えを出される方と、いや今これが困ってんですって言われる方と、いろんなタイプがいらっしゃるんですよね、
は
い、でだからまずはその中で優先順位をやっぱ決めなきゃいけない
ん
で、でとりあえずお声が聞けて、今家族と一緒だよ、だから大丈夫だよっていうのを、はい、とりあえず一番最後に回らさせていただく、
うん、
で電話がつながらない人を次に、
はい、
で電話がつながって今困ってるっていう人を一番にっていう順序付けをして、まあ地域ごとにリストを作ってもらったんですよ。でその地域ごとっていうのは被害が大きい地域からですね、
うん、
例えば熊本市、益城町、西原村、益城
町なんかすごかったですもんね。
そうですね、南阿蘇、うん、それから阿蘇市とか、
はい、
こういった被害がやっぱ甚大だと言われる地域の、うん、あのに住んでらっしゃる方をピックアップしてもらって、
うん、
電話をしてくれて、そこの中で順序立てを決めてリストを作ると。
あ、
でもそれがある程度固まったらもうすぐ出ると。
なるほど、
いう感じですね。
その電話をするとか、はい、連絡するそのスタッフの数ってのはどのぐらいいるんですか？
多ければ多いほどスピードが出ますので、まあ、そ
う
ですね、
うん、
で今回助かったのは、ええ、熊本文学校の先生方と、
ほうほう、
その熊本の点図書館の職員さんたちが、
うん、
データ入力から電話連絡からを一手に引き受けてくださったんです。
あ、そうですか。
でというのはあの僕らは被災していない地域から来てるんですけど、
うん、
文学校の先生たちも熊本の
店長さん同じ被災者ですよね。そうですね、そういう意味じゃね、
はい、その被災をされている状況でもこういう状況ができたっていうのが本当に、うん、あの助かりました。
そうですね、
すごく感謝しています。
うん、まあ、そういう時に例えば、うん、いわゆる猫の手も借りたいみたいなね、うん、そういう時にやっぱボランティアの助けっていうのは当然必要なんでしょうね。
そうですね、ただやっぱり順序なんだと思うんですね、最初から大量な人間がいても、
うん、
動く手立てがなければ、
あ、そうか、うん、
逆に迷惑かけてしまったりしてしまうので、
はい、うん、スピードがまずね、はい、上がらないといけませんからね。
それと、
うん、
名簿量ですよね、
うん、
例えばもう10件しかないのに30人いたとしても、
うんうん、
それはちょっと過剰な支援になってしまう気もするので、
まあ、そうですね、
その時その時に応じた人、
うん、
人数っていうのはやっぱりいると思うんです、
うん、
だから熊本県とか熊本市からデータをいただいた時に、
うん、
やっぱり大量になってくるんですよね、
ええ、
その時に大量の人員で動くことができれば、
うん、
1人でやっているよりは5、6人であるいは10人で、
うんうん、
今回ゴールデンウィークがありましたの で、
そ、 うです、ね、
そこにはかなりの人が来ていただいたので、だから余計多くの地域を回ることができて、
ああ、そうですか、
支援に入ることができたと思います。
うん、普通地震が起きると電話ってなかなか通じないじゃないですか。
そうですね、
その点随分困られたんじゃないですか。
もちろん携帯電話と固定電話と今二通り多く持ってらっしゃる、
はいはい、
で状況を見て固定電話ってやっぱり電気がなかったりすると繋がらないでしょうね、
はい、あ、停電したりすると繋がらなかったりね、
うん、でも僕らその繋がら繋がらない、それは繋がった方がありがたいんですけど、やっぱ多くは繋がらないっていう前提としているので、
うん、
だからもう伺おうと、
うん、
で伺って、あ、電気切ってたのっていう人もいるんですね。要は家がちょっと留守にするので壊れてるから、
うん、
昼間はいるけど夜は電気をブレーカー落として避難所に行く。
ああ、そうか。
だから電話がつながらないんですよね。
なるほどね。
でそういった方も結構何人かいらっしゃって、
あーは
ーはー、逆にごめんごめんって言われたりしましたけど、いやそんなこと関係ないってことですよね。
うん、
行って、あ、それでよかったってことですよね、
うん、そうですね、
はい、だから、うん、ちゃんとお会いできて無事も確認できて、今必要なことがありましたらってことで、
うん、
あ、今家族といるから大丈夫だよっていうことで、僕らはもうそれが一つの支援の形だと思ってますから、
うんうん、なるほどね、
はい、それはもう問題ないですね。
うん、
だから繋がらなかったら行くだけっていう、はい、
岐阜アソシアの棚橋公雄さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
棚橋さんには来週も引き続きお話を伺います。どうぞお楽しみに。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は 郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井功でした。